聖書を読みいたします。新約聖書ローマの信徒への手紙5章2節から5節までを読みします。新約聖書の279ページです。5章2節このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちは願いを持ちます。信仰者であるならば祈りを捧げることができます。神様へと祈る、神様へと願う。宗教に入っている入っていないにかかわらず私たちはそういう心を持ち合わせていると思います。ですけれども祈りがすべて聞き入れられるか、願いがすべて聞き届けられるか、私たちはその結果を知っています。愛する人の命がどんなに長く続いてほしい、そう思ってもそれはいつか別れの時を迎えます。自分の健康もそうです。自分の生涯もそうです。どんなに長く生きたいと思っても生きることはできない。どんなに一生懸命願っても祈ってもそれは叶えられない。願いは叶えられない。私たちはその現実を知っています。パウロが書いたローマの信徒への手紙を今週も読みました。今日のところではパウロは苦難、忍耐、連達、それを喜ぶと言います。辛いこと、悲しいこと、それを全部蓄えていくと言います。そしてその末に希望を出会い、希望と出会い、その希望は私たちを欺くことがないというふうに言います。これは我慢をしていればいつかいいことがあるよという話でしょうか。おそらく違います。パウロは我慢をしよう、頑張ろう、そうすればやがて日が昇るよ、そういうことを多分言っているのではないというふうに思います。では一体パウロは何を言っているのか。それは私たちの願い希望は叶えられないけれども、それでも私たちが神様を信じるということはどういうことなのか、そのことを合わせて考えてみたいと思います。今日は三位一体主日でございます。先週私たちはペンテコステを迎えました。聖霊が注がれたというその日です。その日から教会が始まったという日でございます。聖霊が現れて父なる神様、子なる神、主イエスキリスト、そして聖霊、これで三つの神様が揃いましたね。その次の週、私たちは三位一体主日として覚えます。ただ今三つの神様というので私は申しましたけれども、神様が三人いるわけではありません。三人いれば三神教です。私たちは一神教、一体の神様を信じる。でもその神様は三位、三つの威嚇、ちょっと難しい言い方ですけども、これはもともとはペルソナという言葉に由来しています。ペルソナ、人格ですね。まあ、神様ですから人格ということは、人人格ということは言えないので、まあ、ペルソナ威嚇というふうな言い方をしてますけれども、とにかく神様とそういう人格関係、主体的関係を結ぶことができる。それは父なる神、子なる神、聖霊なる神、それと私たちは 人格的関係を結ぶことができる。でもその神様は一つなんだ。実はこの三位一体というのは大変分かりにくい、そしてある意味では結論の出ない神様への理解です。異端という、まあそれは自分たちが正当だというふうなそういう割り振りから生まれてくる言葉ですけれども、まあ、私たちが2000年間続いてきたこの歴史の中で、まあ、正当な教会だというふうに仮にしましょう。そうすると異端という教会がこの2000年の間にいくつもいくつも生まれてきました。正当と異端というものは一体どうやったら分けられるのか。異端という教会も初めから自分たちが異端になろうと思っているわけではありません。一生懸命お祈りをして願っていっている中で、いつの間にか異端という道に入っていってしまう。異端と正当一体どこで分かれるのか。みんな一生懸命ではないか、みんな真剣ではないか、みんな一生懸命汗水流して祈っているではないか。なのに異端と正当なんで分けられるんだ。誰かが勝手に異端と正当の境界線を引いて、それを私たちはただただ真に受けているだけなのか。熊野義隆という先生がおります。私たちも習った、まあ、大先輩の牧師先生でありますけれども、この先生が異端と正当を分けるときに受肉、イエス・キリスト父なる、子なる神がこの世に下って人間の姿、人間の形を取られた受肉、それと三位一体、この受肉と三位一体があるかどうかが異端と正当を分けるという言い方をなさったことがあります。それほどまでにこの三位一体というのは分かりにくくなってしまう。一生懸命やっているうちに、教会が一生懸命やっているうちに、いつの間にか三位一体がどっか行ってしまって、後から異端だというふうに呼ばれるようになってしまう。それがこの三位一体という持っているものの難しさでもあります。それではこの三位一体というのは一体何か。先ほど申しましたように三つの神様が一つである、三つのペルソナが一つである、それが三位一体の中身ですけれども、三と一、これは一体どういうふうに私たちは理解をすればいいのか。先ほどの九次礼拝の中では申し上げましたけれども、音楽はメロディーラインがあり、それを補うものがあり、まあ、四声という楽譜を思い出していただければ分かりやすいかと思いますが、ソプラノ、アルト、テノール、バスというふうに四つの旋律があります。メロディーがあります。四つの旋律、メロディーはそれぞれ異なっています。別々です。独立をしています。別々で独立をしているんですけれども、それが同時に叶えられると今まで聞いたことがないような音楽がそこで立ち現れてきます。別々なものが重なり合う。するとそこでは今まで見えなかったもの、分からなかったものが現れてくる。三位一体というのも実はそれとよく似たものではないのかというふうに思います。それをそのまま三位一体だということはできませんけれども、一つのヒント、手がかりにはなります。父なる神、天地創造の神様が現れる。そして子なる神、十字架にかかり復活なさったその子なる神が現れる、救い主ですね。それから聖霊なる神、それは助けてなる神様です。その神様が与えられる。その神様を三つ重ね合わせてみると、ああ神様とはこういう方であったのかというものが私たちに分かってきます。ただそれは重ねるというのは人間的な作業で、言葉を重ねてみたり、絵を重ねてみたり、音を重ねてみたり、そういうことをして見える、分かるというものではありません。まさにそこが信仰というものが必要になってきます。先ほど私は願いは叶えられないというふうに申しました。願いは叶えられないときに人は一体何をするのか、もう少しその前段階があります。願いがあるときに私たちは何をするのか。パウロはこのローマの信徒への手紙の中で言っておりますけれども、願いを叶えたいと思ったときに人は神様をしつらえるということを言っています。永遠の神様を忘れて神様をしつらえるということをする。 そういうことをするとダメなんだ、そういうことをする者たちが本当には神様をないがしろにしているというふうにパウロは言ってみれば批判をします。神様をイスラエルということはどういうことか、それは言ってみれば自分の都合のいい神様をでっち上げる、作り上げるということです。簡単に言ってしまえば偶像です。願いがある、これを何とかして叶えてほしい、これを何とかして実現したい、執着固執があります。執着固執があると執着固執をする神様を私たちはしつらえます。この神様にすがれば、これにすがれば私たちの願いは叶えられるんだ、執着固執。教会が先ほど異端というものを作り上げたという歴史のことを申し上げました。具体的にどれが異端かということは私は説明しませんでしたけれども、まあ受肉三位一体、それが一つの分岐点ですよとは申しましたが、もう一つの説明を付け加えるならば、それは執着固執をする、神様というものは執着固執握りしめる、耐えるんだ、それが神様と人間との付き合い方なんだというふうに思うと、それはおそらくは異端の入り口に私たちは差し掛かっているということでしょう。パウロが出会った神様、まことなる神様、パウロも律法というものに執着固執をしていました。律法こそは神様が与えられた大切な言葉だ、それに執着固執をすれば握りしめれば私は神様にいつか褒めてもらえるというふうに思っていました。ところがそれは大間違いだということにパウロは気がつきます。永遠なる神、苦難は忍耐、伝達、希望へとつながる。そこでパウロが見た神様、見つけた神様とはどういう神様か、三位一体の神様です。それは言葉を変えるならば、私たちの思い、私たちの理解、それでは及ぶことのできない、もっと大きな、もっと広い方がいる。私が握りしめる握りしめる握りしめると思っていたものは、自分が作り上げた、これは神様だというふうに思っていたにもかかわらず、それは自分が作り上げた石ころ、紙切れにしか過ぎない。そういうものではなくて、本当の神様はもっと大きくてもっと広い。三つの神様を重ね合わせたときに、これだと言葉でも表現できない、絵でも描けない、歌でもできない、どんなことをしても描ききれない、でもそこに確かにいる神様、それに出会ったときに握りしめるということなどもはや必要ないということにパウロは気がつきます。苦難は忍耐、連達、希望、我慢をすること、頑張れとパウロは言っているのか違うと言いました。どのように違うのか。私には確かに願いがあります。願いはありますけれども、その願いに執着をする、固執をする、それでは、それを繰り返しているうちに、私たちは本当には、本当に私たちが出会いたい幸せ、平安とはおそらく出会えないのでしょう。三位一体の神様、広く大きい神様、それを尋ね求めるということは、私たち自身が本当は変わっていくことなのかもしれません。願いをする、その時に私たちは今この現実を変えてほしいと思います。神様、どうか頑張ってこの現実を変えてください、私の願い通りにこの現実を収めてください、神様どうか起きてください、働いてください、神様どうか変わってください。私たちは神様に変わることをお願いする、それを願いだというふうに思っているところがあります。でも本当は違うんでしょう。変わるのは神様の方ではなくて、私たちの方です。願いがある、希望がある、結構なことです。でもそれに執着固執をしていれば、それは叶えられないという現実といつでも向き合います。でも本当は 私たちが願わなければならないもの、私たちが求めなければならないもの、それを執着固執を外せば見えてきます。本当に変わってほしいもの、本当に変わらなければならないものは現実でも神様でもなくて、私が変わる、私の願い、私の心が変わっていく。その時に苦難は忍耐、伝達、希望へとつながっていくのでしょう。すぐに見えるものではない、ありません。すぐに分かるものではないでしょう。でも私たちが願い続けていれば、最初それは苦難だというふうに思うかもしれません。いや、実際苦難でしょう。今のこのコロナ禍もまさに苦難でしょう。でもその苦難は、私たちがもっと大きい、もっと広いものへと心を傾けていけば、希望へと変わっていきます。喜びへと変わっていきます。感謝へと導かれていきます。三位一体の神様、私たちの力では表現することも書き表すこともできない、そういう神様、そういう広く大きい神様が私たちの神様なのだ。その神様に心を傾けた時に、私たちの心に浮かぶことは、今まで私たちの理解経験からは見出すこともできなかった素晴らしく広く美しいものが私たちの前に立ち現れてきます。三位一体の日に、私たちが今向き合っているこの現実、この現実はもっともっと広い大きなものを内包している、そこへと私たちを導いてくれている、そのことを覚えながら、私たちこの日をまた過ごしていきたいと思います。もっと広く、もっと豊かなもの、私たちの目の前にあります。信じることによってそれと出会い、喜び、感謝して日々を過ごしてまいりましょう。祈ります。聖なる神様、見えるもの、聞こえるもの、触れるもの、私たちの器の中に収まるものしか、私たちはそれをそこにある本当だということはできません。でも誠なるものは、私たちの器に収まることができないほど大きく広いものです。どうかそのことを私たちが信じて心を傾けていくことができますように、大きく広いあなたのご計画を、大きく広いあなたの愛を私たちが味わうことができますように、私たちの心をどうかあなたへと解き放ってください。悔い改めることを喜んで行えるものとなさしめてくださいますように、新しい一週間もまたあなたと共に歩める幸いな日々となり得ますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。